岩手医科大学命から。今週のテーマは先週に引き続きまして、口腔内スキャナーによる光学印象法についてということで、お話は歯科補鉄学講座環境技師口腔インプラント学分野准教授の深澤翔太先生です。深澤先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう先生、肩書きが長いですねその補鉄学講座の後の環境技師、冠の橋の技師、
はい、
これは何かブリッジみたいなことですか？
そうですね、その名前の通り、あの一つのかぶせ物、あの一個のかぶせ物、まあ、クラウンっていうんですけども、
はいはい、
それが、まあ、冠ってことですね、
はい、
で、まあ、環境となりまして、まあ、橋渡し、いわゆるあのない歯の両端で補ってかぶせるブリッジですね、
うん、はい
はい、そこをあのが入ってますね。
なるほど、
は
い、そしてインプラントなどが専門ということの深澤先生ですが、はいはい、お話は先週から口腔内スキャナーによる光学印象法についてということで、今週からラジオを聞いている方のためにですね、
はい、
もう一度光学印象法とはどういうものなのか簡単におさらいをお願いします。
はい、光学印象法とは材料を使わずに型取りをする印象法のことでして、
はい、
患者さんのお口の中に小型のカメラを入れることで患者さんのお口の中の情報を読み取ることができます。利点としましては、お口があまり開かない患者さんに使いやすかったり、あとは嘔吐反射のある、いわゆる材料が入ってしまうときにえずいてしまう方に対して特に有効であると言われています。
はい、ゴムというのかガム、粘土みたいなものをこう口に入れて、あみっとこう噛んだまま硬くなるまで待って取るっていう、まあ、従来の型取り、結構そう言われてみますとっとなったりね、こう苦しくて我慢していたりということがありましたけども、はい、そのカメラを入れてレーザー光で型取りをしていくっていうことは、はい、吐き気を催す方などにはとてもいいですし、精密な感じもありませんか？
はいはい、そうですね、材料による誤差を排除することができるので、具体的にはあの印象剤、いわゆる型取りの材料と、でその後に石膏にももちろん膨張する作用がありますので、2つの材料の誤差を排除することができるので精密に型取りができると言われています。
あの従来の石膏では、まあ、破損するリスクなどもあったということですけれども、あの先週のお話ではデータは削除しない限り、
はい、
残されるということですよね、
はい、
いろいろなメリットからもう将来型取りがなくなるんじゃないかみたいな、はい、そんなお話まで先週はありましたけれども、今週は、まあ、精度というところを少し深めていただきましょうか。
はい、口腔内スキャナーがその従来法、いわゆるあのアルジネート印象剤やシリコンゴム印象剤を用いた従来の型取りよりも、
はい、
あの精度がいいのかっていうところなんですが、論文によりますと、ブリッジというかぶせ物の橋渡しの治療であれば4指程度、インプラント治療であれば3指程度であれば従来法と精度が同等あるいは優れているという論文が多く見受けられます。しかし、左右の歯をまたぐような、いわゆる口の中をあの左から右まで、全てスキャンするような場合は従来法に比べて精度が落ちると言われています。
なるほど。患者さんの診療時間というのはどうでしょうか？
はい、症例にもよりますが、多くの場合、従来法と比較して材料の効果を待つ必要がないので、短時間で型取りすることが可能です。さらに石膏を継ぐ必要がないので、すぐにかぶせ物だったりをあの作ることが可能になります。なのでアポイント予約にもよりますが、例えば朝型取りに来ていただいて、うまくいけば夕方にはかぶせ物が入る、いわゆるワンデートリートメントと呼ばれる治療法も行うことができます。
なるほど。じゃあ忙しくてこの日しかないという方ですとか、遠方から来てくださっている方っていうのは、はい、もう先生今日一日でというような治療も可能。
はい、症例によっては可能かと思います。
なるほど、型取りは早い、できるまでの時間も早いということなんですね。さあ実際にどのようなこう手順で行われていくのか、治療が行われるのかというところ聞かせてください。
はい、口腔内スキャナーによる治療は部分的な詰め物、いわゆる銀歯、陰嶺や暗嶺みたいな形のものなんですが、
はい、
そういうものでしたり、かぶせ物、クラウンと言いますが、かぶせ物、ブリッジ、インプラント治療、矯正治療、入れ歯の治療にも応用されてきています。 クラウン、いわゆるかぶせ物ですね、
はい、
を想定した治療の場合、歯大歯形成、
歯大歯形成、
はい、あのクラウンやブリッジなどの補鉄装置をかぶせる際に土台となる歯の形態形成のことなんですけども、はい、その歯大歯形成を行った後に口腔内スキャナーを用いて口腔印象を行います。歯大歯とその周囲のスキャン、対合歯のスキャン、噛み合わせ時のスキャンを行います。その後 CAD ソフトウェアにてクラウンの形態を設計します。設計したクラウンのデータをかぶせ物を削り出すことができる装置、ミリングマシンといいますが、ミリングマシンに送り、ミリングマシンに装着されたセラミックスやジルコニアなどの各種ブロックを削り出してクラウンを完成し口腔内へ装着となります。
はい、
インプラント治療の場合 CT 画像のデータと合わせてインプラント治療前の診断に用いたりします。実際治療では口腔内に埋め込んだインプラント体に、インプラントの位置関係を計測するための土台を装着して口腔内スキャナーを用いて口腔印象を行います。その後データ上でインプラントの位置関係を確認した後、土台とかぶせ物を製作し口腔内に装着する流れとなります。矯正治療では口腔内スキャナーによる口腔印象のデータからマウスピースタイプの歯を動かす装置を製作することもできます。また口腔ケア、いわゆる歯のお掃除で来院される患者さんもいらっしゃると思いますが、その際に赤や青い染め出し剤で磨き残した部分の染め出しを行うと思います。この染め出しを行った後に口腔内をスキャンするとデータはカラー表示されますので、どこに磨き残しがあるのかが一目瞭然になります。例えば上の右側の一番奥の歯の裏側に磨き残しがありますと言って鏡を渡されても見えない時がありますが、
あります正直ね、
口腔内スキャナーを用いると具体的に磨き残しを観察できるといったメリットがあり、患者さんのモチベーションアップにつながると言われています。
実際画像として見えてくるということなんですね。
はい、で歯の色も全く歯茎の色とかも同じような色でできますので、かつデータを回すこともできるので、まあ、要は正面だけじゃなくて裏側から見たりとか。
なるほど。例えばですけど、ここのデータがまだうまく取れてませんよ、はい、みたいな時っていうのは、はい、何かちゃんとお知らせってあるんでしょうか。
そうですね、この辺がまだ課題になっておりまして、現状では技工士さんラボサイドにデータを送ってから初めてデータの欠落があったりとか、うまく取れてないっていうのが判明することがありますので、ここは実はまだ課題になっています。一応口腔内スキャンの中でもまだここは取れてない時はちょっと色が違う表示で出たりとかはするのですが、実際データをちょっと技工士さんの方にデータを飛ばした時に判明することがあるので、ちょっと怪しい場合は事前に技工さんとやり取りをして、今日この日にこの患者さんが来るので口腔内スキャナーでスキャンをするからちょっとすぐにデータを送るのでデータの欠落がないかを見てほしいっていうような形でやり取りをすることがあります。
なるほど、はい、でも先生、例えばもう何度もやっているうちにここはポイントだなみたいな勘というか、こう分かってきたことっていうのはお医者様たちにはないですか。あ、
そうですね、分かってきたと言いますか、隣の歯が近すぎると、隣の歯の接触するところがうまく取れなくて光が届かないんですね。なのでやっぱ症例をそういう意味ではこう使い分ける必要はあるかと思います。いつでも口腔内スキャナーが使えるとは限らないと思います。
なるほど、はい、でもそれでも日進月歩という感じでこのスキャナーの精度も格段に上がってきているそうですね。
そうですね、はい、
さあ先生、魅力いっぱいの光学スキャナー、光学印象ということですけれども、
はい、
期待していらっしゃること何か先生ありますか。
はい、現在口腔内スキャナーはさまざまな治療に応用されていますが、
はい、
入れ歯の製作に関して口腔内スキャナーを用いて入れ歯を製作しようという試みが行われています。現状患者さんが使用している入れ歯を口腔内スキャナーでスキャンして入れ歯を製作する コピーデンチャーと呼ばれるものが製作できますが、
はい、
でこれはあのブロックで傷やしとか、3D プリンターを用いて製作します。まあ、このように一から入れ歯を製作するには理論上できるのですが、まだデータ上で設計や製作をできる技工さんが少ないのが現状です。
うん、
今後さらなる発展が期待できると考えております。
うん、なるほど。入れ歯、総入れ歯ということですか。
そうですね、総入れ歯も部分入れ歯も、はい、できるかと思います。はい、
今のところそのスキャナーは先ほどの先生のお話ではこう左から右とこうまたぐような、はい、スキャナーは苦手ということでしたけれども、はいはい、まあ、今後はそこも解決されていくことも期待されるということですね。
はいは
い、じゃあ課題というと、
先ほどの話とあのつながるかと思いますが、航空内スキャナーで長い距離をスキャンすると、精度が低下するという問題が現状あります。
はい、
またデータのハードウェアやソフトウェアの互換性の問題が少なからずあります。でなので全部が全部同じようにデータがうまく使用できないという問題点もあります。さらに患者データも個人情報ですので、この取り扱いに関する課題も挙げられています。航空内スキャナーを使用した治療法は保険適用外になる場合もありますので、詳しくはかかりつけ医に確認することをお勧めします。
はい、さて深澤先生、2週にわたってお話を伺ってきましたけれども、はい、この航空内スキャナー光学印象法、はい、改めてこう皆様にメッセージをいただきたいと思うんですけど、
はい、航空内スキャナーの一番の利点として僕が感じますのは、やはりあのオート反射がある患者さんにかなり有効かと思っております。ですので保険適用外のちょっと可能性になる場合もありますが、うまくどうしても型取りができない、型取りが苦手であるという場合には、航空内スキャナーを使用した治療がかなり有効かと思いますので、一度相談していただければと思います。
はい、はい、そして時間短縮にもつながるこの航空内スキャナーということで、魅力いっぱいだなというふうに2週にわたってお話を伺いました。まあ、まだまだ精度が高まっているということですので、この航空内スキャナーについては今後も注目していきたいと思いますので、はい、また新しい話題がありましたら番組にどうぞよろしくお願いします。はい、教えてください。はい、